この番組は大学の同級生ながら全く別々の道を歩むアラサー女子のぞみとひかるが日常をセキュララに売り渡すライフログ系番組です。頭を抱えながらも人生を楽しんでしまうアラサーの生の声をお届けします。独身です。皆様こんばん、ワンダフォー、
ワンダフォー。
2024年4月13日土曜日夜8時を過ぎました。のぞみです。
ひかるです。以前さ、のんちゃんの卵かけご飯と納豆混ぜるって言ったじゃないですか。
私はね、私は大好きですよそれ。
私はダメなんですよ。卵かけご飯は卵かけご飯として卵の味を楽しみたいし、納豆ご飯は納豆ご飯として納豆だけの味を楽しみたい、って思ったんですけど、この前の美容師さんに、ちょっとね、なんか卵かけご飯が好きなんですって話になってで、美容師さんも卵かけご飯好きですってなって、で、その時に私が、いやたまにさ、いるじゃないですかって、たまにいるじゃないですかってなんか卵かけご飯に納豆混ぜる人みたいな、
たまにいるやつじゃん私すげえ嫌なやつみたいな紹介されてる。
もう私、ほんとわかんなくてって言って、そしたら、え、僕やりますよそれって言われて、
やるだろ
そうね、えみたいな、すいませんね、ちょっと何なんですよって言ったら、いやあれは卵かけご飯として食べるかダメなんだって、じゃなくて、納豆ご飯として食べるからいいんだって、その混ぜたやつは。
なるほどね。
納豆ご飯をよりふわふわにするために卵があるんだって思うといいって言われて、
素晴らしいです。
なるほど、この視点の転換はなかったなと思ったし、
そう言われてみれば確かにそうやって食べてるわ。
そうなんだね、
あの私だから納豆ご飯を、納豆ご飯をより美味しくしてると思ってる。
やっぱそうなんだよ、だからやっぱそうなんだね。
そう、
だって私はいつも食べることに、なんでこの卵のふわふわを邪魔していくのこの納豆はと思っちゃうのいつもってか、やった時に、その試した時に、このつぶつぶぶつぶついらないって思っちゃう。卵だけ楽しみたいのに、このふわふわ感、なんだこれって思っちゃうから、やっぱちょっと視点が違ったね。
そうね、納豆が主体だね、確かに、納豆側に立つと確かに、よりふわふわで食べられるっていう感じだわ。
ちなみに同様になんだけど、
はい、
あの私が苦手なもののもう一つあるのは、
はい、
合わせるのが苦手なのがもう一つあって、
うん、
オレンジピールとか柑橘系とチョコレート、
お
ー、あれもどっちも好きなのよ。柑橘系も好きだし、チョコレートも好きなんだけど、合わせると嫌なの、あれもどっちかに立ったらいいのかな。
逆にどっちに立って嫌だと思ってんの
確かに、
確かにそれさ、全部言えんじゃない。
チョコレートに立って嫌だと思ってる。
あ、なるほどね。
チョコレートの 甘さを楽しみたいのに、なぜこの酸っぱいの入ってくるのって思っちゃう。
なる、じゃあもしかしたら私やっぱオレンジピール側に立ってるかも。
マジ、
そのちょっと酸っぱいのをチョコがマイルドにしてくれてるって思ってるかも。
いや、それで言うとあれか、だからいちご、この前いちご狩り、この前って結構前だけど、3ヶ月ぐらい前だけど、母親といちご狩りに行ったんですけど、あの普通さ練乳じゃん、あのなんかつけるとするといちご狩りって、でもそのところはなんかこうチョコレートフォンデュみたいな感じで、あのチョコレートにこうつけて食べてもいいですよって言われて、
なるほど、
で、まあ、やってみたんだけど、あん時は確かにいちご缶に立ったら美味しかった
てかマジでそうじゃない、確かにオレンジビール食べたいなって時、どっちかっていうとオレンジビールのチョコがけのやつ食べたいなって時は、オレンジ側に立って食べたいなと思って買って
る。マジか。
そうかも。じゃあさ、それはさ、あれはあのピザにさ、あの、パイナップルとかさ、サラダに、
それはピザ側でしょ、それは。
まあそうだよね、ピザにパイナップルで、パイナップル食べたいからパイナップルピザ食べたいってやつはいないよねあと、
でもおもろいねこれ。
そう、野菜サラダにさ、なんか、オレンジ入ってたりすることあるんじゃん、給食とかで。あれとかすごい嫌いだったんだけどさ、あれも視点変えたらいけたのかな、もしかして。
確かに、でもなんか今嫌だねって言ったけど、私サラダにオレンジ系柑橘系が入ってるのも嫌じゃないわ。 それ多分、うん、サラダ側に立ってるから。
あ、え、サラダ側だといいの？逆、え、サラダ側からしたら嫌じゃない？だってサラダ、サラダ。
でもさ、サラダってさ、うん、あの甘くないじゃん。
あ、
だからあんまり味がバッティングしないの。
はいはいはい。
でもいちごとチョコとかオレンジピールとチョコとかってもう味がもう全然違うじゃん、もう対立してるじゃん、
うん、
甘さと酸っぱさでとか、うん、卵かけご飯と納豆ってさ、その、まあ、味は似てる、似てるのかけどタンパク質だけどどっちも、
うん、
食感が全然違うじゃん、卵かけご飯
とさ、ね、
納豆って、うん、そう、そのそこのバッティングがあるのよ、
うん、
だからそう、でもサラダはバッティングしないから、サラダとその関係性、
あ、そう、
うん、でもこの視点の違いおもろいわ。
そうだね、
うん、えてかだからチョコレートとオレンジ、あのオレンジピールにチョコレートがかかってるやつを、
うん、
オレンジピールを食べるために食べてる人って想像したことなかったけど、そうなんだね、
う
ん、きっと。
そうそうだわ、
なるほどね、
うん、チョコ食べたい時には買わないもん。
なるほどね、
うん、
えなんかめっちゃなんか納得した、
ね、納得感がすごいね、
うん、納得感これすごい、うん、
素晴らしいわ、素晴らしい視点を与えてくれたね。
素晴らしい視点だよね、だから本当にあの、うん、納豆ご飯を食べると思って食べてなかったもん、食べなかったもんのんちゃんに言われてやった時
え、まだやってないの？そっからは
やってない、だから一回やってこれだって絶対なと思ってもうなんかどっちも無駄じゃんと思って、無駄っていうかそのどっちも台無しって思っちゃったの。でもやってみるよ、その
ちょっと早くやって、
納豆に立ってやってみる、うん、
やってみていただきたい、
うん、そうだねやってみます、今両方あるから、
はい、まあじゃあ視点が変わればね全て変わるということで。
そうですね、どっちに立つからね、だから相手の側に立ってみようっていう思いやり、
思いやり、歩み寄り
歩み寄り
はい、はい、それでは今夜も始めてまいりましょう、アラサー女子の
人間観察。
では今回の本編はお便りから始めたいと思います。
はい
はい、ラジオネームモッフーさん、初回からいつも楽しく聞いています、モッフーと言います、初めてお便りします。この春5年間勤めた教員を退職し一般企業へ転職することになりました。初めての転職でとてもドキドキしているのですが、新しい職場での最初の1ヶ月で気をつけた方がいいことなどありますか？私は何事も最初頑張りすぎて、その後その頑張りとか自分の立ち振る舞いとかキャラクターを維持することが苦手です。無理せず自分らしく新しい人間関係を築けるようになりたいなというのがこれからの目標です。のぞみさん、ひかるさんの経験談などお聞きしたいです。これからも応援しています、とのことでございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。まあね、今新年度の時期ですね。
そうですね、4月の初めですね。
はい、あの私はあの新年度とか新学期っていうものにすごく影響を受ける仕事をしておりますので。
そうですね、
はい、今絶賛アップアップ中でございます
、はい
ね、この新しい職場とかさ、新しい環境ってね、何かと疲れますよね、
う
ん、
そうですね、
はい、
あ、そろそろタイトルコールいいですか？
あー、忘れてます、ちょっと
すいません、待ってたのごめんね、
あ、それでか、
うん、そうそう、ごめんね、
なんだっけ、あ、はい
はい、
それでは本日も始めていきたいと思います
うんうん、うん、
本日のタイトルは、
はい、
新しい環境での過ごし方。
そうですね、まあ私は転職を、今の会社が6社目とかだったかな、
うん、
6社目で、でもついに3年超えました。初めてです、ありがとうございます。
おめでとう3年、
本当
3年も経つのかも。
そうなの、
なんかでももっと長くいる感じもしちゃうけど。
そうそうなの、そうなの、でも3年なの、うん、で3年経ったのよ、もうめっちゃ嬉しくて、ありがとうございます、うん、本当さ、なんか転職ブログとか書くたびにさ、次も1年で辞めるに1票プープーみたいなさ、知らんやつがさコメントしてきたりしてきたのなんだけど、見ろ3年経ったぞって思ってます。
おめでとう、
ありがとう。で、まあそんなあの職場を転々とした私から何か言えるとすると、
うん、
まあでもやっぱ なんやろな、どれだけちゃんとした大人が集まったちゃんとした組織だったとしても、
うん、
とはいえ人間なのでそこにいるのは、
うん、
その最初の印象ってやっぱ大事だなと思うんですよ。
はい。
その人としての印象もそうだし、どのぐらいこう仕事をどういうふうに進める人間なのかみたいな印象とかも、やっぱ最初の 2,3 ヶ月でやっぱある程度ついちゃうなって思うし、なんかそれによるこう人間関係が構築されてしまう可能性とかも結構あると思ってるので、
うん、
個人的には最初の 2,3 ヶ月はちょっと頑張った方がいいかなと思いますね。
なるほど、それはすごい、うん、なるほどって感じです。
そう、
へ
ー、やっぱ逆にそこを頑張っておいて、うん、いい人間関係が構築できそうな感じになったりとか、まあ、いい印象をちゃんとみんなに持ってもらえたら、うん、まあ、いいというか正しい、自分ができる正しい印象をみんなに持ってもらうことができたら、うん、その後が結構楽になるかなとは思うので、
うんうん、
まあ、なんかその別に偽らなくていいけど、例えば、うん、まあ、人間関係で言うと、まあ、少し頑張って自ら交流しに行くとか、
うんうん、
仲良くなりたいなと思った人とランチ行ってみるとか、なんかそういうちょっとした頑張りは最初のうちはした方が吉かなって思いますかね。
なるほど、
うん、
なるほどね。
そうね、仕事も最初の方は特に丁寧に、その、うん、なんだろう、ガツガツやりまくるってよりは自分の中ですごい丁寧にやるっていうのが、うん、やっぱなんだかんだ最初大事かなと思いますね、うん、はい、
そうね、確かに、
うん、そんな感じですかね。
うん、確かにそうね。なんかでものんちゃんからそういう言葉をいただけるとなんか思ってなかったのになんかすごい新鮮で嬉しいです。
あ、本当ですか。
はい、
新鮮ですか。
なんかちょっとちょっと意外な感じでもありました。
あ、本当、
うん、
そうね、
私はその転職回数っていうほど転職回数ないので、
うんうんうん、
なんかよく、まあ、でも新しい環境に行ってる回数は確かに多いかな。
うんうんうん、そうね、
そうね、職だけじゃなくて新しい環境に飛び込むのは結構多いので、
うん、
それで言うと私が気をつけてるのは、まあ、失敗ゆえの、 現在気をつけてることなんだけど、
はい、
まずは観察する。
おー、なるほどね。
うん、まずはその新しい環境をの人間関係がどうなってるのか、
うん、
どういうふうに仕事が回っていて、どういう人がキーパーソンで、
うん、
誰が実はその名目上の、ね、権力者はこの人だけど実際の権力者はこの人で、この人を抑えとかないと、うんうんうん、あかんみたいなのをちゃんと観察をしてその辺を抑える。
私それさ、本当にそれをすごいそうだと思って、なんか最初の頃、うん、実際の肩書きじゃなくて、そう、発言に力がある人を図解とかしたりしてた、うん、
マジ。
この人が実際は上でみたいな、すごいね。この人の言うことは結構みんなイエスって言うから結構上だなみたいな。
それすごい。そこまで実際にやってる人初めて聞いたけど。なるほどね。いやでも実際ほんと大事だよね。
うん、
その。
うん、大事だね。
うん。なんかこう、人間関係とか煩わしいの嫌だから、もうその辺気にせずに自分のやりたいことだけを誠実に忠実にやるとかっていう考えも、まあ、で、まっすぐでいいなとは思うけど、
うん、
まあでもやっぱりね、人間複雑なも生き物なので、
うん、
なんかその辺をうまく抑えながら生きていかないと自分がこう苦しい思いをすることがあるよね。
まあ別にそれを知ったからといってさ、その権力がある人にごますれって言ってるわけでもないし、なんかあくまでもこう、そうそうそう、なんか知っておいた方がなんか自分がこうどこに行こうかなって考えるときにも、うん、まあ、やりやすいよねっていうだけではあるもんね、
う
ん、
そうそうそう、本当、うん、そう、ごまする必要はない、必要ないっていうか、必要な時に必要な人に可愛がってもらうのは大事、
うんうんうんうん、
だけどね、まあそうね、ごますって他の人を蹴落としてみたいなのはちょっと私は人間的には好きではないなと思う、
うん、そうね、うん、同じく、
うんうん、 そう、私最初に就職したところでなんか会議があって、
うん、
そこで思いっきり自分の発言したのね。私の経験に基づくみたいな感じで。
え、どういうこと？
私の経験に基づくと、これはこうこうこうでこうだと思いますって言ったのよ。
うん、
でもなんかそしたらその後に先輩に呼ばれて、
うん、
でまあ、その先輩今でもすごい本当にお世話になってるいい先輩なんだけど、
うん、
あの時ああいうすっごい遠回しにね、
うん、
私のひかるさんの意見はすごくいいと思うと、
うん、
だけど先輩からの一つのアドバイスとしてはまずは観察するのに徹するのがいいかもしれないみたいなこと言われて、で、まあ、結構その言葉私は今でありがたいなと思ってて、なんか新人だから黙ってるとかっていうのは違うと思うんだけど、とはいえやっぱり新しく入ってきた人なわけじゃん、だから多少その謙虚さを持って観察をするっていうのは大事かなって思う、
なるほどね。でもあれだね、なんかそれやっぱカルチャーによるね。
あ、
そう、逆にさ、まあ、
うん、
うん、なんか新しく入ってきて何も喋んないと、なんか何も喋んない人なんだって逆に思われる可能性もあるから。
あ、そうか、なるほどね。
私がこう渡り歩いてきたところだと逆に少しぐらいは挟んだ方が絶対いいね、うん、
なるほどね、うん、むずいね。でも確かにそうかもね、カルチャーだね。なんかそのカルチャーも学ばないとダメだよね。そうだね、どっちがいいのかをね。
まあ、だから本当は自分がそう、なんていうの、無理、キャラクターとしても無理せずにいられる環境を選ぶのがもちろん一番いいなとは思うけど、
うんうん、
そうね、そうだわ、うん、
でもまあ多分私のいたところの方がに全然日本的な、
うんうんうん、
まあ、学校関係なので、
うん、
日本的なちょっとこう古い感じではあると思うけど、うん、のんちゃんの方がすごいこう今風のっていう
か、まあそうね、今風の方が多いかな、うん、
うん、だからそうね、その本当どれぐらいそういう今風のカルチャーを受け入れてくれる会社なのかとか、
うん、
まあもちろんね、その新しい風を入れてとかっての大事なのは分かるし、
うん、
そうやって変えていかないとね、社会も会社もいけないなとは思うけど、
うんうんうん、
ただ自分から風に当たりに行くのもなんかちょっとね違う気がするから、
うん、
まあ本当その会社のねカルチャーを
見極める、カルチャーによるね、
うんうん、でそのカルチャーがその新人はとりあえず観察するっていうカルチャーが合わないんだったら、多分その業種自体が多分合わない気がする。
そうですね、
とかその、うん、会社自体が、
うん、
うん、
いや確かにな、
うん、
いや私逆にその自分のキャラクターとか最初の半年ぐらいまで逆になんか 150% ぐらい全開にしていたわ、むしろ。
うーん、
ちょっと大げさぐらいにやっていた気がする。
マジか、
うん、なんか例えば一人でなんかブログ運用してたんだけど、
うん、
なんかノートでやってたんだけどさ、ノート公式に取り上げられてめっちゃ PV が稼いだブログあったのよ、
うんうん、
でなんか会議で、あ、これすごい PV があったんで皆さん褒めてくださいって言って褒めてもらったりとかしてた。
日本人じゃないよね、その辺ね。アメリカ人くらい
です、ね、すごいって、あ、ありがとうございますって、なんか そこまでそういうコミュニケーション取ったりとかしてましたんで。
すごいね、
うん、逆に今だとやんないなと思う。
いや、ちょっとあんまり聞かないですね。私の周りだと。
そうね、
まあ、あとね、そのでも別にこれは会社とかその会社だけじゃなくて、
うん、
新しいコミュニティに入った時にやっぱ危険人物っているじゃん。
そうですね、
その危険人物に触れないっていうのはねすごく大事。
うわ、難しいぜ、
うん、難しいけど
難しいぜ、
いや、そう、絶対にいるからね、絶対に一人いるからね、不思議なことに、
うん、
多分 2,3 人とかだったらいないかな。でもやっぱ10人人が集まったら多分1人ぐらいいるよね。
そうですね、
危険分子って、
うん、
危険分子って言ったら申し訳ないけど、ちょっと注意しないと自分にトゲが刺さるっていう人はいる。
そうですね、
うん、
どうやってこう嗅ぎ分けてどうやって避けるんですか、
うん、まあでも一瞬で分かんない、基本その辺って。
いや、話したら私さ結構分かんなくて、
本当
これまでも結構わかん な、まあ、そう結構ね分かんないのよ多分私で、直接やり取りをして、うん、なんか噛み合わねえし、うん、この人何言ってんだろうっていうところまで行かないと分かんない。
あ、
直接話してっていうか直接その仕事でやり取りをして、
あ、何言ってんだろうって思った時に分かるんだね。
あ、そうそうそう、そこまで行かないと、うん、だからちょっとなんていうの、あの懇親会で交流するとかだと絶対分かんない。
あ、確かに。でもどこでなんか書き分けてるのかな、
うん、
話のテンポとかその内容かな。やっぱでも話さないと無理だけどね、絶対に話さないと無理、
うん、あの雑談でも分かる。
まあでも匂いはする多分。
あー、そうなんだろう な、うん、
ちょっとなんか匂いするなぐらいで、うん、あ、本当にやばいなって思うのは確かにちょっと時間が経たないと無理かも。
そうだね。
とかちょっと多少自分が痛み合わないと、
うん、
あのチクってこないと、あの確実に確定はできない。
そうだね、
うん、けなんかそのさ、なんか匂いする時あるじゃん、なんか、
うん、
うん、
そう、ありますよ、
うん、ただそのね、なんかこう近づきすぎてはダメだけど、かといってその避けるのもやっぱ違うなと思う。その大人げないなと思うから、 その辺はね、なんかうまくやらないと難しいよね、あの同じ会社だったらね。なんかこう仕事上の付き合いと思って必要最低限のことはやり取りはするけれども、それ以上のことはなるべく関わらないにするとかね。
なんかその人も結局その職場に合ってないだけっていう可能性ももちろんあってさ。
いや本当そうだね。
他のとこだと大丈夫っていうのもありえると思うし、
うん
うん、あとなんかなんていうの、それこそこういじめっぽくなってしまうとさ、
うん、そうね、
その人もどんどんこう孤立していくし。
そうだね。
なんか本当さ、いろんな職場経験してさ、
うん、
自分は同じでも自分のどの面が多く引き出されるかって本当に環境によったなって思うのよ、うん、自分の悪い面がやっぱ多く引き出されてしまったなって思う職場もあったし、はい、いいとこばっかり出てきたなっていう職場もあるんだけど、
うん、
だから自分なわけじゃん全部でも、
うん、
でも結局その環境によって何が多く出てるかだったなって思うから、それをこう助長させてしまったらそれはそれでかわいそうだし申し訳ないなって思うから、うん、それはしたくないなとは思うよね。
そうだね、
うん、
いや本当そうだね、そこすごい大事だね。だから本当あのいじめっぽくなるのはね、絶対に私は嫌だ。
そうなんですよね。
そう、私それが一番嫌。
うーん、
あのだからそれ気をつけないとね、自分もそういう風にあのする可能性が大いに、
そうそうそう、
全然可能性あるからね。だから本当気をつけないといけないけど、うどうしたらいいんだろうね。でもそのいじめっぽくならないためにその人をなんか注意するって、う
ん、難しいんですよ、うん、まあ仕事でそんなに関わらないのであればね、
うん、
いいんだけど、もしがっつり関わりますみたいな、うん、まあでもね、いやなんか、いや理想論だろって感じだけど、
うん、
やはりですね、その、まあ、人間関係とかチームとか人がいる時に、うん、その関係性を変えるのはやっぱり対話しかないというのを私は今信じてるので、
ほうほう、
やっぱり話す
その人
が大事、うん、とかチームとかでね、
うん、
話すことが大事だし、なんかその人間を変えるのではなく、その中に流れている仕組みとか関係性みたいなのを変える努力をするのが大事なんですよね、
うん、なるほどね、
うん、まあ、難しいんだけどね、
うん、まあ私がしないようにしてたのは、その人の悪口を同じ職場あるいはその同じチームの中ではしない。
あ、大事ですね、
うん、なんかやっぱりその同じそのさ、やっぱ私が感じている違和感っておそらく共有されてるんだよね、周りのその同じ環境にいたら、うん、でその人たちとそれを話してしまうと、そうね、私が1を持って向こうも1を持ってとして、足したら2なんだけど、なんか4とか5とか6になって
る、ね、
そう、だからこの違和感はなるべく職場では話さずに、
素晴らしいです、
全然違う、例えばそののんちゃんとか、
うん、
まあね、別の友達とかと話をして、そこで発散して、いやなんかこういう人がいて変だよね、変だねそれはって言ってもらって気をあの落ち着ける。
いや素晴らしいよ、やっぱ悪口ってすごい盛り上がってしまうし、
そうなんだよね、
なんかさ快感があるやない、
あるある、なんか仲間意識になるからね、そのね、
うん、
あ、なんか自分はそうじゃないって、まあ、これ学校カルチャーだけど本当に、
うん、
あの学校のいじめって本当に同じだなって思うけど、なんかこう自分はその仲間外れになってないっていう安心感と、
そうだね、
そうなんかね、そう安心感があるんだよね、悪口っていうことによって、うん、
なるほどなるほど、確かにな、うん、
いやそれはね、それをしたいわけじゃないからね、
うん、
うん、
そうだね、でも、うん、たまるし嫌だなって思うから外の人に言うってことね、
うん、そう外の人に言う、うん、それはなんか私話さないほどのなんかこう人なんていうの、懐の広さはない
うん、わかる、
うん、やっぱ話さないとなんか気が済まないし、
うん、
自分のこのなんか多少のね違和感とかイライラがたまるじゃないですか、
うん、
いやそれはやっぱ分かってほしい、誰かに、他の人に、
う
ん、
そうだね
っていう時のその他の人を同じチームの中から選ばない、
素晴らしいです、
うん、分かんない、でもこんなこと言っといて、あのまああんまりそのそうだね、私でも今一応今のところあんまりそんなことはしてないと思うけど、
うん、
ただね分かんないけど、まあ、それ理想ですね、あのこういうふうにしようと思ってます、
いや大事大事、
うん、そうね、
うーん、
なんだっけ
あとなんかあるかな
その新しい環境でね、
ね、
うん、
でもキャラクターは変えない方が絶対いいと思うんだよね、そう、キャラクターを偽らない方が絶対にいいと思う、う
ん、あそうね、
うん、わかんない、どのぐらいのレベル、で私はそもそもかその偽ったことが人生でほとんどないからさ、その どこまでをみんながこう偽っている仮面かぶってるのかっていうのは分かんないんだけど、
うん、
基本はしない方が楽だと思うね、
まあそりゃそうだよね、
うん、
でもかぶらなきゃいけないこと私結構あるんだけど
あそうい
や、うん、そうそうだな、そうだな、
その役割を演じるっていうよりもその人間として仮面をかぶってるの、
うん、いやこれなんか前も話したけど、
うん、
あのできない人って思われたくないんだよね、
あーなるほどね、
うん、特にその仕事とかそのやっぱ自分のパフォーマンスが重視される職場においては、
うん、
その辺多分見栄とかプライドが高いんだろうなって思うんだけど、
はいはいはい、
だできない人って思われないように頑張っちゃう、
あなるほどね、
うん、でその結果ちょっとこう自分の持ってる力の 1.2、3 倍を数ヶ月間続けてしまって結果疲れるみたいな、まあでも、
うん、
まあそうだね、でもそんな感じかな、
なるほどね、
うん、
でも分かんないわってそのよくあるなんかいいリーダーシップとはみたいなさ、まあ巷によくあるんですけど、うん、やっぱ分からないという言えるリーダーはめちゃくちゃ強いというのもありますので、
うん、
やっぱ分かんないとかできないって素直に言えるとね楽になる部分はありますけどね、
まあ そうね、うん、まあその辺のなんかこう自分の見栄とかプライドってちょっとずつ、うん、まあ、自分のね中に持ってるその経験値とか知識が増してきてるからってなるかもしれないけど、なんかちょっとずつその被ってる鎧が軽くなってきてる感じもあるんだけど、
おーいいですね、
そうなのか鎧が傷つきすぎてなんかスカスカになっちゃったか分かんないけどそっちかな、なんかどっちかって言ったまあでも前よりは楽かな、
あーそうなんや、
うん、新しいの環境に入っていくときに、
うん、
なんかまあいいやみたいな感じの気楽さが少し出てきた感じはする、
うん、いいですね、
うん、そうね、
うん、
なんかでもそうあの仕事をできるって最初に思わせすぎちゃうと周りに、
うん、
いっぱい仕事が任されちゃうからやめた方がいいってでもなんか聞いたことがあって、
なるほどね、
言われたことがあって、私なんか真逆のことやってたからさ、そういうもんかと思ったんだけど、
あまあそれも環境によるよな、
うん、
なんか そうだね、そういうこうなんていうの、逆にこうできない人が多い職場ってことになっちゃうやん、
うん、そうね、
うん、なんかそれもまあそもそもどうなんっていうのもあるし、まあ、確かに仕事が集まっちゃう環境の方が多いと思うけど、
うん、まああと、
うん、
もうね話しさぎって、
うん、
自分がその仕事が好きだったら多少無理してた方が力はつくよね、
うーん
っていうのはもう多少なんか自分これぐらいできますせぐらいな、なんかこうできないの、できないっていうか1しかないのに 1.2、3 倍できますせって言ってると、
うん、
だんだんそれができるようになってくる時が来る気がする、
なるほどね、
うん、
なんか私結構さ、 なんだろう、え、できるか分かんないけどやってみるってやって、あ、なんだ、楽しい楽しい、あ、これができましたみたいな、そういう、こう仕事のスタイルなんよ。
あー、なるほど。
そう、だからなんだろうな、ここまでやれって言われて、
うん、
あ、できるかどうだろうみたいな、なんかそういうことにあんまなんなくて、なんやろな、
多分その今の、うん、できるかな、わかんないけどやってみますっていうのをのんちゃんは多分表明するでしょ。
あ、するするする。
そこ隠すのよ。
あ、なるほどね。え、確かに私はその時は、うん、え、なんか正直ここの知識全然なくて、あの、これからこのゼロからこの勉強し始めてから作るんで、うん、まあ、結構時間もかかるかもしれないし、どこまでできるかわかんないんですけど興味あるのでやりますっていう風に言う。
うんうんうん、私でも最近それがようやくなんかできるようになってきた気もするけど、まあでも、うん、やっぱでもそれでも隠すかな、なんか隠すっていうか、うん、言わなくていいやって思っちゃう。
なるほど、ね、
私はね、うん、でも言えた方が楽だよね、だなって思う。
まあ、そうね、まああとなんかその、うん、まあ向こうも知ってるしね、私が別にここのここにすごいこう明るくないってことを知ってるから、うん、まあ別に言ったところで別になんか、うんうん、え、そうだったのってはならないからっていうのはあるけどね。
うん、うん、そうね、
うん、まあでもやっぱ楽しむのが一番かなって、
うん、そうね、
思いますけどね、仕事もね、うん、
なんかそうね、なんか言おうと思ったけどなんだっけ、うん、そう、楽しむのが一番、楽しくない仕事も何でも楽しくないことは楽しくないんだよ。本当に、
うん、そうね、
うん、でなんかその無理してるなって思う、その無理してるなっていうのがさ、なんかこう自分のやりたいことの延長にあって無理してるのか、うん、もうなんか全然逆方向行ってて無理してるのかでやっぱ全然違う気がする。
いや、それは全然違うよ。
うん、なんかその逆方向行って無理してるなって思ったら、ちょっとこう方向転換を試みた方がいいよね。
うん、それは大事だね。
うん、
方向性さえ合ってればね、確かにちょっとしんどくても、
そうそうそうそう、うん、なんかにつながるなって信じられるじゃん。
そうだね、
うん、うん、方向が全然真逆だったら、うん、ってちょっと方向転換せねばって思うよ
ね。そうですね、
うん、
そうそうそうそう、本当にそうなんですよね。
そう、何事もでもやってみないと、うん、自分が方向間違ってるのかどうかすら分かんない時あるからね、やってみないと。
で、私よく心理的安全性という言葉が結構流行ってるとかも、流行り終わったかもしれないけどさ、
うん、
その人が書いてる本で恐れのない組織っていうのがあるんですけど、
うん、
まあ、そこでそのチームのパフォーマンスが最大化される要因5つみたいなのがあって、
うん、
でまあちょっと前半はしょるんですけど、最後の2個がすごい好きで、うん、そのうちの1個が個人的に意味のある仕事だと思えること、
うん、
でもう1個が個人的にこの仕事に影響力があると信じられるかって言ってて、
うん、
なんかこれはなんかその自分が例えばそのこの方向で合ってるのかっていうのを考える時にもすごいいい指標だなって思うし、
なるほど、確かにね、
個人的にばっかり言ってくるけど、すごい好きで、うん、この2つが、
うんうん
うん、これがあったら確かに仕事、今の仕事なんか他の人と比べたりとか、なんか世の中のすごい人と比べずに取り組めるなって思ってたりします。
確かにいいですね。
すごい、はい、すごいいいです。
うん、え、自分
が個人的に意味がある仕事、
意味がある、
うん、そう、世の中にとって意味があるとかじゃなくて自分が意味があると思えるかっていうのと、
うんうん、
その仕事に影響力があると信じられるかどうか。
その影響力ってどこに対する影響力なの？社会？
あ、どこでもいいんじゃない？その人とか組織とか社会とかでもいいと思う。
なるほどね。うんうんうん。
うん。
いいね。確かに。
そうそう。それがあると多分結構、うん、あんまブレずにできるのかなって思いますね。
確かに。内と外にね。
そうそうそうそう。
意義を生み出してるってことだもんね。
そう。で、それがあるとチームとしてもパフォーマンスが上がるよっていうことですね。
なるほど。
はい。
面白い。
面白いです。
そうですね。
はい。
いい指標ですね。
そうです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかすごい今日渋い回だね、うん、
だいぶ仕事に寄った回だったなって。
そうだね、
うん、
こんな予定ではなかった。
なかった、なかった。
もうちょっと私、愚痴りそうな回だったんだけど、私が今、ちょっと最近、アップアップ回なんで、でも全然愚痴ることなくですよね。
素晴らしいですね。
はい。愚痴って人に対する愚痴ではないんだけど、
ちょ
っ
と、うんうん、
そう。
その自分の今の状況にね。
そう。そうそうそう。今、同僚っていうのがね、あまりなかなか、数少ないもので、
はいはいはい、
同僚に対しては何もないんですけども、
はい、
単純にその新しい環境で新しい仕事があったりなんかして、
なら素晴らしいじゃん、
はい、なのでちょっとねアップアップ状態なので、
はい、
それについて話すかなと思いきや、
はい、
仕事の流儀みたいなと思ったね、
ちょっと渋すぎたかしら、
まあいいんじゃない、
うん、たまには真面目にやらせてください、
はい、
はい、じゃあ今日はこんなとこですね。
はい、
はい、この後私が、まあ平成に戻してなんで、まあ小学校中学校高校とかの新しい環境の話しようかな、なんかいろいろよくやってるような気がするけど、まあ、そういうのやろうかなと思います、はい、
あ、ちなみに私ね、小学校の時で言うと、
はい、
転校生が好きだったって話したっけ。
言ってないし、私転校生で、ありがとう。
転校生マジで好きだったの私
何好きだったって
なんかもう毎回楽しみだったもん、今年度は転校生来るかなみたいな感じで。
へえ、なんで話しかけに行くの転校生、
うん、言ってた。マジでもう小中両方そうだったね。高校なかなかその転校生っていなかったんだけど、小中そうだった、うん、なんかこう自分と違う環境で育ってたじゃんその子って
絶対そうだ ね、
もうね、直前までね、それがすごい、そうそうそう、どんなところにいたんだろうってワクワク
あ、そうなんだ、おもろいな、
うん、おもろいっしょ、そう、
転校生にそんな興味持ったことなかった、私は、
うん、なんかちょっとねうざかったと思う多分転校生なんかいつもワクワクワクワクみたいな感じ
まあ転校生からしたらありがたいけどな
まあでもね、まあ、転校生もだってね、なんかもう自分以外全員知らないからね
そうね、そうそうそう、うん、
なかなか厳しかっただろうなって思って今度転校生話しようよ、ちょっといつか。
あ、いいよいいよ、
ちょっと転校生の話聞いた、転校生側の話、
うん、じゃあこの後で私は話さない方がいいってことだね。
あ、いいよ別に話しても、
話してもいい、
どっちでもいい、
うん、あ、分かった分かった、うん、うん、話すかも、うん、
話せば聞いてるから楽しく、
あ、うん、分かった、
リスナーとして、
はい、はい、じゃあこんなとこですね、ありがとうございました、
ありがとうございました、じゃあお疲れ、頑張ってお話しくださいまし、
はい、
あ、いい、
あ、大丈夫、あ、止まりそうだった、はい、
あ、バイバイ、
はい、
うちらのラジオの略称ってアラカン？アラニン？
女子カンです。
アラサー女子の人間観察、
日付変わりまして、皆さんこんばんは、ワンダフォーのぞみです。ここからは私が一人でやっていきたいと思います。まあ、まず今回はとても、まあ、渋いって、まあ、すごい えらい真面目な回となってしまいましたね。はい、えらい真面目な回となってしまった上にですね、ちょっと補足したいんですけど、いいですかね最後に私が言った、恐れのない組織という本からの、引用したところなんですけど、まあ、個人的に意味のある仕事と、この仕事に影響力があると信じられるかで、この2点なんですけど、まあ、ちょっと聞き返したらほぼ同じ意味で言ってるような気がしたので、ちょっと補足したいなと思います。で、個人的にこの仕事に意味があるか。っていうのは、なんだろうな、こう、まあ、社会的に意義があるとか、そういうものではなくて、自分の実体験とかから来て、この仕事に意味があるなと思えるか、みたいなとこですね。で、私で言うと、今、まあ、組織開発とか組織作りみたいなことをしてるんですけど、私、大学の時のインターンの時に、付き合ってた、上司、付き合ってた上司、ごめんなさい。まあ、上司が彼氏だったんで、付き合ってた上司で正しいんですけど、まあ、上司がね、メニエール病にね、なってしまったんですよね。で、もう結構、もう働く、ってか、立ってることもできない。メニエール病って、突然耳鳴りとかめまいがして、もう全然立てないみたいな、本当にストレスから来るようなものなんですけど、まあ、それになっちゃった姿を、こう、すごく目の当たりにして、その人は、すごく、こう頭もいいし、すごく優秀な方だし、会社自体も私は全然好きだったんですけど、まあちょっと馬の合わないその上司の女子とかがいたりとかして、まあ組織が良くなかったなってその時すごい思ったんですよね。なので、まあ個人的に、まあ誰かが悪いというよりも組織が悪い、関係性が悪い、 仕組みが悪いってすごい思ってたので、まあ、そのあたりを改善できるってことは私的には、まあ、その当時は何もできなかったことが、まあ、ずっと悔しくて、でリクルート入る時も結構そこを言ってたんですよね。あの組織が良くないとこにいて、まあ、それを何ともできなかったことが悔しかったんで、まあ、あの組織がいいと言われるところに行ってみて勉強したかったみたいなことを最初から言ってたんですけど、なのであの今そういう仕事をするということは私個人的にすごくこう意味のあることだなって思っているっていうのと、あともう一つ、その仕事に影響があると信じられるか、影響力があると信じられるかっていうところも、まあ、本当に何だろうな、やってることはすごくこう地道だったりとか長期的に見て効果があるかないかわからないみたいなことをねやってたりするんですけど、それでもあのやっぱりその時のことを思い返したりとか、まあ、他の組織でもねやっぱりあの組織がもう腐っちゃってたなっていうところもすごくあったので、個人個人はすごくいいのに、なんかそれこそ腐ったみかんがどんどん周りにも影響してて全部腐っていくみたいなところも、まあ、たくさん見てきたので、まあ、これを少しずつやることに影響が、その身近な人、会社にいる人を少しでも幸せにできるかもしれないし、まあ幸せとは言わなくても、ストレスを少しでも除くことができるかもしれないという影響力があるとすごい信じられているっていうので、まあ私は今すごい、あの、この仕事できてって毎日ハッピーだなーって思ってるんですけど、まあ例えるとそういう感じのことでしたという補足でございました。ありがとうございました。はい、じゃあここからはこのコーナーやっていきたい今すごい鼻が詰まりそうでこのコーナーってなっちゃったんですけど、このコーナーやっていきたいと思います。巻き戻して平成。このコーナーは私が、平成に巻き戻して、あの時こうだったなあだったなっていうだけのコーナーでございます。はい、で今回はまあ転校のことはまあちょっとまあせっかくなんで撮っておこうかなって思うので、まあ転校以外でまあ学生時代に経験した新しい環境って、でもとはいえいっぱいありますよね。私だとそうね、まあまず3歳ぐらいの時にあの父の都合で海外行ったので、まあ速攻幼稚園、なんか知らん海外の幼稚園、まあ、海外に行くっていうこともそうだし、海外の幼稚園行くっていうこともそうだし、で、その後、また国が変わって、そっちの国にまた行って、で、そこでも、学校入るとか、で、転校してきて、日本に帰ってきてとかで、まあ、確かにこう考えてみると、新しい環境に行くこと多かったような気がするな、で、多かったですね、確かにね。その、学校もそうだし、その転職とかも考えると、かなり多かったかもしれない、今から思うと。ねえ、ね、これも何回も言ってると思うんですけど、その幼稚園、最初に行った国がシンガポールだったんですけど、シンガポールの幼稚園、に、まあ、行くことになったわけですよね。3歳。で、もちろん英語なんか喋れなくて、Where is the toilet? ぐらいだけ教えてもらって。で、行ってたんですよ。で、初日行って、で、お母さんが迎えに来るじゃないですか。で、私はその時もギャンギャン泣いてて、で、お母さんが、ああ、私に会いたかったんだな、不安だったんだな、と思って近寄って行ったら、もう帰りたくないって言って泣いてたらしいんですよ。楽しかったって言って。泣いてたらしくて、で確かに考えるとその後次の学校入った時もそうだし、転校してきた時もそうだし、まあ、中学校とか高校大学、まあ、転職もそうですけど、まあ、新しい環境に行く時に何かとても不安を覚えたことってあんまりなかったなというふうに思いますね。もしかしたらそのちっちゃい時に、まあ、そういう経験を何回もしたからっていうことかもしれないし、私の、あの人格的なものかもしれないですけど、まあ、幸いなことにあんまりこう新しい環境に行くということにこうストレスとか不安とかを覚えないような人間だなというふうに思いますね。なんかまあ別に何か意識してることとかも別に全然なくて、だったなと振り返ると思いますね。まあこれはこういう人生を歩んできた身としては良かった人間的特性かもしれないですね。ただすごい私が悪かったなって思うところはですね、自分は別に何の不安とかもなく新しいところに行くんだけれど、そんなにこう積極的に 友達を作ろうとしたりとか、自らこうすごい心を開こうとしたりとかっていうのは、まあ社会人の転職を繰り返してからはね、もちろん意識するようにしたんですけど、まあ学生時代はね、全くしてなかったなって思うんですよね。まあなんでも怖いって言われたりとか、そういうこともすごいあったんですけど。っていうのでね、それはまああんまり良くなかったなって思いますね。で、ここでまた本のご紹介したいんですけど、まあ、最近ね、聖なるズーという本を読みまして、浜野千尋さんという方が書かれてる本なんですけど、この本は小説じゃなくてですね、まあ、すごいね、めちゃくちゃ壮絶な人生を歩まれてる、まあ、壮絶な人生をそうですね、歩まれてる作者の方なんですけど、10年間、恋人に DV され続けて、それ、で、どうしてもやっぱ逃げられなくて、で、最後、結婚をしてしまえば逆に法的に守られるから、結婚後に手を挙げられたらすごく離れやすい、別れやすいって彼女は思ったらしくて、最後の逃げ道として結婚して手挙げられて別れたっていう、なんかそういう彼女が、まあ愛とかセックスとかもう全然わかんないってなってしまって、で、ちょっと何かそのあたりのことをきちんと学んで研究したいなと思ったらしくて、で、まあ、ただ直接的にそういう、こう、人間の性愛とかを、こう、研究するのはちょっときついなって思ったってことで、動物性愛者のことを研究するっていう話、っていうか、これもリアルなお話なんですけど、で、彼女が、まあ、ドイツにそういう団体が、あるらしくて、まあ、動物性愛者のことをズーって呼ぶんですけど、ズーの団体があって、そこの方々をこう何年にもわたって研究したっていう内容がこうまとめられている本なんですよね。まあ、結構、まあ、衝撃的なところたくさんあったりとか、まあ、彼女の、なんだろうな、まあ、その DV の時の話とかがあったり、まあ、ね、すごい少ししか挟まれてないんですよ。多分本当に、あんまり言いたくないから、いっぱいは挟まれてなくて、本当にちょっとだけそういう話が挟まれたりするんですけど、まあ、そこがね、結構、読んでて、まあ、すごいしんどかったりもするんだけれども、はい。っていうのなんだけど、やっぱその動物性愛者っていっぱいいるわけじゃないし、そういった、こう、ちゃんとした団体があるっていうのも、まあ、多分結構少ないみたいで、だから、そのコンタクトを取って、実際にこう、ドイツに行って、その動物性愛者たちの家にこう泊まらせてもらいながら研究していくんですけど、そう、受け入れられないんですよね、最初は。で、それも本当に新しい、まあ新しい環境に、まあ彼女は入ったわけじゃないけど、入るような形でこう研究していったんで、まあその新しい環境に行ったっていうことにもなるかなと思うので、まあ取り上げてるんですけど、まあそこで本当にこう、全然見向きもされないし、やっぱりなんか面白がって、ちょっと話を聞こうとされてるって、やっぱすごい、まあもちろん私がその立場だったらすごいそう思うと思うので、やっぱ拒絶すごいされるんですけど、まあそれでも根気強く、連絡したりとか、まあまずやっぱ自分のことを打ち明けて、どんどん懐に入るというか、ちゃんと話してもらえる信頼関係を築くっていうのをすごいやったっていうふうに書いてあって、やっぱり新しい環境に行ったりとか、するときは、まあ、自らね、さらけ出したりとかして、自分は危険人物じゃないよっていうことを伝えたりとか、本当にこういうことが、あなたのこういうことが知りたいよっていうのをちゃんと伝えていくっていうのが、すごい大事だなぁ、という観点でも改めて思わされた本でした。はい。まあ、なかなか、しんどいところもあるんですけど、すごく、面白い本なので、聖なるズー、ぜひ皆さんも読んでみてください。というところでですね、今回5月25日のイベントのこと全く言ってなかったんですけれども、でね、私ね、先週の回で大懇親会とか言ってたんですけど、決してね、離職パーティーとかしたいわけじゃなかったんですよ基本的には公開収録なのでございます。本当に紛らわしくてマジでごめんなさいって感じなんだけど、基本的には公開収録 です。ただお話ししたい方がいたら、一人本当に数分とかで収録に例えば参加してもらったりとか、収録では話したくないけど相談したいこととかをね、直接お話しできたりとか、そういう場にしたいなとは思ってたので、まあ私たちとより懇親するという意味で懇親会って言っちゃってたんですけど、決して立食パーティーとかそういうんじゃないんで、ちょっと安心していただければなと思います。で、まこのもうちょっと詳しい内容について別途取って来週の週中とかであげたいなと思いますので、気になるよって方はそちら聞いていただいて、で出席フォームぜひご回答いただければなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、まあ、こんなとこですね。はい、ちょっと今回はあんまり軽やかな回ではなかったので、ちょっとあれなんですけれども、本日もありがとうございました。お便りお待ちしております。Google フォームもしくはメールアドレスからお寄せください。Apple Podcast、Spotify では評価していただけますので、どうぞよろしくお願いいたします。それから Voicy でも配信しておりますので、そちらでもお聞きください。はい。では、本日は以上でございます。皆様最後までご清聴いただきまして、ご清聴したかわかんないけど、まあ、きっとご清聴していただいたと思います。ありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさーい。